ではよろしくお願いします。
お願いします。
今日のはるかなショーはまたまたちょっと久しぶりですかね、
はい、
2ヶ月ぐらいかな、立石さんです。
はい、立石です。
あのリスナーの方も立石さんってあのお待ちの方もいらっしゃると思うんで、
いえいえ、
今日はどんどん話を進めていきたいと思いますが、
はい、
今日はスペシャルで、
はい、
何がスペシャルかというと8月にどこに行かれたんですか。
4年ぶりのロンドンに行ってきました。
おお、4年ぶりなんだ。
4年ぶりになりました。
どれぐらいですか期間は。
1週間、まあ、実質5日間ぐらいですけど、
うん、もうロンドンで行った途端に立石さんの表情が結構幸せそうな顔になりましたね。
やっぱりね、いろいろ思うんですけど、やっぱりロンドン最高に好きですね。
そうですか。
もう楽しくてしょうがなかったんですよ。
そんな、私なんかだと、はい、ロンドン行くとまず人がいっぱいいて音もするし、なんか疲れるなっていうのがもういつも第一印象なんですけど、そうじゃなくて、
はい、
もうロンドンがいいっていうのは、
だって人が多くて疲れるっつったら大阪でも東京でも一緒じゃないですか。
うん、大阪ダメなんですよ、うん、もう大阪に住んでたくせに、
はい、
京都から大阪行くと、
はい、
空気悪いなとか思っちゃうんですけど、ね、うん、ロンドンは何がそんな特別なんですか。
いや、もう全く苦にならないその気候の良さ、もういいんですよ。あの別に雨が多いとかそういうのはまあともかくとしても、うん、やっぱりこう夏のこの日本に比べたらもう快適すぎて、
うん、
でそれでいてなんていうのかな、まあ、好きなものもたくさんあるのはまあ当然として、うん、公園があってなんかこう
快適にありますね、たくさん、ね、
都会のど真ん中なのにも公園がたくさんあり、
テムズが
でそんなに飲まないけどパブがあちこちにあり、うん、そうテムズがあり、そしてなんかもうあらゆるものがとても自分にとってはすごくこう和むというか和みます。なんかもう匂いも好きなんですよ。なんかあの着いた直後に、
うん、
多分ねやっぱりなんか排気ガス、車の排気ガスの匂いもやっぱ違うんですよ。
ロンドンの匂いがするの。
するんですよ。もう初日だけです。それはもう2日目からは慣れて分かんないんですけど、うん、1日目のあの道路を歩いた時の独特の匂いがもう飽きたって感じになって、もうそれだけでも僕はもう嬉しくなっちゃいます。もうなんか大好きなんですよ。
大好きなんですよ。それ今日は何がそんなにいいのかっていう話をいろいろ詳しく聞いていきたいと思いますが、
はい、
4年ぶりということで、
そうですね、
だいぶ変わりました。
まあ、そうですね、変わらないところはもちろん、ね、100年200年変わらないからまあいいんですけど、変わるところはどんどん変わっていくし、新しい観光名所もやっぱりどんどんできてますよね。今回ちょこっと行ったんですけど、スカイガーデンというところに行ってきて、一時期ね、昔ちょっと前にニュースで新しい新築のなんか建物の光の角度の影響で路面に止まってる車が太陽の反射で溶けてっていうニュースになったことがあったんですけど、それの張本人のビルが完成してて、で一番上まではタダで行けるんですよ。ただ予約はしなきゃいけない。で荷物検査を経て、でスカイガーデンっていう、シティの方ですね、東の方のシティのど真ん中で、なんかすごく変な形してるんですよ。なんか変に湾曲してて、なんかこのチーズを削る道具だっていうなんかニックネームを与えられてて、なんか微妙に湾曲してて変な形なんですよ。まあ、それゆえに太陽の反射を変な方向に多分照らしてた
んで、虫眼鏡状態
になってたみたいなんです。はい、それがなんか 2,3 年前かなんかあって、一時期 B 級ニュースで、
うん、
あ、えらいこったやなってなったけど、その実は建物がもうできてて、新しい観光名所として、まあ、見晴らしがいい、ね、だからおそらく大昔のロンドンの人には見れなかった角度でタワーブリッジが見えたり、
そんな高いんだ、
すごく高い、はい、で上にレストランとかがあって、うん、でもまあ別にレストラン利用しなくてもタダで見て写真撮って降りるっていうのはあったりとか、まあ、それはやっぱ新しい面だったりもします、
うん、すごいですね。なんか古い街なんだけど新しい建物も、
うん、
特に東の方
そうですね、
多いし、まあ、オリンピックがあったりとか、
そうですね、そういうことでありますね。
あの街がだいぶ整備
されていて、ね、
ロンドンぐらいバリアフリーじゃない街はないなと、
まあ、確かにそうですね、
いたけれど、うん、今はだいぶ違
います。まあ、そういう新しいところになるとね、やっぱりさすがに。
去年私足が悪くてロンドン行って、うん、で耐火連って杖を使って歩くぐらい歩けなかったんだけど、 ひどい街だなロンドンはとか思いながら
、まあ、古いね石畳の道はまあ
私ダンもあるし、うん、あの地下鉄とか、
はい、
あの結構深いけど止まってたりとかあの階段行かないといけないとか、うん、いろいろあって大変お年寄りには大変な街だなと思いますけど、うん、
かもしれないですね、はい、
そこで今回は
何か、はい、まあまあ、目新しいというか、まあ、そんなに新しくはないんだけれども、うん、自分にとって昔からこう憧れていたことにを実行に移すことがついにできたというか7回目にして初めて、
うん、7回目なんだもう7
回ロンドンに行って初めて今回夢を叶えたというか、まあ、それがあのレンタル自転車でロンドンの街を走りまくるっていうことをやってきました。
でもこれ 7回目の最初の時だったらなかったですよね。
なかったですね。そうなんですよ。これやっぱり最近の出来事で、まあ、前市長のボリス・ジョンソンが自転車好きだっていうのもあったらしいんですけれども、うん、まあ、そういうあの乗り捨て型の自転車のステーションをロンドンの市内にあちこちに作ろうということで、うん、でもその数は多分僕4年前に比べたらやっぱり増えてんじゃないかなと思います。とてもたくさんできてて、
うん、
でちょっとあの一層乗ってみようって思ったんですよね。
私何度か見ているけど、
うん、
ロンドンを、
うん、
その慣れないロンドンを自転車で走るって怖そうなんです
ね。そうなんですよね。まああのね僕も、まあ、それゆえに僕も避けてたんですよね。やっぱり旅行者としてなんかこう海外旅行先で自転車乗るのって怖いなっていうのがやっぱちょっとあったんですよね、まあ、ちょっと安全に行こうとは思ってたんですけども、まあでもねやっぱりロンドン好きとしてはですね、だからもう、ね、確かにあの行き尽くした感もあるんですけども、まあ、新しい刺激が欲しかったのもあるんでしょうけども、ただやっぱりなんかこういつかロンドンに住みたい自分としてはですね
そこまで好きな
の。いやもう大好きなんですけど、
ロンドンに住みたい、
ロンドンに住んでる感覚を、まあ、今回ちょっとそういう味わい1週間しかいないけどロンドンに住んでる感じをなるべく味わいたいというのがテーマだったん でその一環としてやっぱり自転車やっぱここは乗っとかないとかいけないなと思ってて、まあ、たまたまあのバタシーっていうあの発電所の近くを歩いてた時にここからちょっと地下鉄まで歩くのめんどくさいなと思った時に目の前にちょうどステーションが見つかったので、あもうこれはやるしかないなと思ってて、で事前に一応調べてたんでその使い方とかは、
あそうなんです、
はい、
日本から調べられ
る、はい、ネットでたくさん、まあね、もうすでにそんなに目新しくはないんで、
うん、
あのいろんなサイトで調べたらいろいろ皆さん使い方は書いてあったんで、まあ、大体分かってたんですね。そのタッチパネルがあって、まあ、そのステーションはなんかこうバス停みたいな感じで目立つように置いてあって、で、まあ、パネルがモニターがあって、でいろんな言語から選べるんですよ。地下鉄の切符と一緒でなんか日本語の表示が出るんですよ。
すごいですね、はい、日本語は入ってるんだ。
そうです。それで一応なんか安全上の注意の指示とかを読みました読みましたで進んでって、
うん、
で登録はクレジットカードでやると、でそれでお金を払う、30分以内に降りたら無料ですと、で1日使えば2ポンドっていう、まあまあ安い、
めっちゃ安い、
安いんですよね。
2ポンド
で
今1ポンド
まあ100、まあ、5、60円だと思って
もら
って
るとね、
1日借りれるっていう、
うん、
なのでまあすごくお得だしいいなと思って、でこうタッチパネルでこうビーってやったらこういうレシートが出てくるんですよね。僕最初に撮ったのはすごく白黒で味気なかったんですけど、なんかステーションによってはなんかこのちょっと赤と黒のあの可愛らしい、いやなんか一緒だとは思うんですけど、なんかたまにこういう白黒のやつもあるんでしょうけども、うん、あのネットで調べると、あの出来始めの頃は青いバークレー銀行のスポンサーで水色だったんですけど、今サンタンデールって別の銀行がなったんで今真っ赤なんですよね。自転車なんかいちいちこう変わる、
ここの 横がスポンサーの、
はい、スポンサーですね、サンタンデールって
ちゃんと書いてあります、
ね、は
い、
これは銀行ですよね。でこうね、トリコロールカラーのこの可愛らしいレシートも出てくるんですよ。でその下に5桁の数字が書いてあって、
2133、
はい、必ず1か2か3で組み合わさってって、でそれでこの図にあるように自転車が止まってるその機械のところにそのボタンを押すとロックが外れて使えると。
あ、先にレシートを受け取るん
ですか。そうですね、
ま、レシートを受け取ってお金も払うっていうか、
まあまあそのクレジットカードで、はい、
で何時か30分か1日かそこで選択する
。いや選択しなくても多分返したら多分そこで認識されるんだと思います。
でその時に何番の自転車かっていうのは
番号はね、あの指定されないです。どれでもいいよっていう感じですね。 そこに止まっている自転車であればとりあえずそこのロックについている数字の 1,2,3 をこの順番通り押せば好きな自転車で出せる
出せると、
うん、
へえ、そういう仕組みなん
だ。そういう仕組みですね。
で自転車はここに書いてあるような、
はい、
スポーツバイクというよりどっちかというとママチャリ、
もう日本のママチャリですね。
これ珍しくないですか
と思います、はい、
ね、
やっぱりまあユニバーサルな形を極めればそうなんだろうなっていう、そのスカートの人でも乗りやすいだろうし、この形は、うん、
あの普通に乗ってる人はあまり見かけない、
見かけない形ですね。
これヘルメットしなくてもいいんですか、
う
ん、
まあね、基本的にはしなくていいでしょうね。
あの特にヘルメットも貸し出しとかなってるわけじゃない、
はい、
あの街歩いて乗ってる人は大体被
ってるね、知ってますよね。やっぱりそこはスポーツバイクとそうじゃないバイクみたいなの違いなんでしょうけど、意識的にね。で前かごもあるんですけどあんまり使うのおすすめしません。あのチャッチーですよ、
あ、
はい、なんか板がこう、こうなんていうかな、くの字に曲がってるだけで
危ない。
ゴムバンドで止めるみたいな感じで、なんかあんまりこう信頼性が取られそうだし落ちそうだし、だからまあバックパックかショルダーバッグ抱えながら乗る方がいいんじゃないかなとは思います、
うん、で乗る借りるのは割と簡単で、うん、ステーションはどこにも
あって、うん、結構あるんですよ。
でそれでカードさえ持っていれば、ね、借りることができると。で、ね、特になんか問われることとか
ないですね。
注意とかでなんか日本にない注意があるのとか、
いやあんまり意識しなかったですね、それは。まあ、むしろ日本の方が自転車のマナーは悪いと思うんですよ。僕たち普段乗ってる時、手信号とかあんまりしないじゃないですか。
しない、全然見たことない、
ね、だからそういうのもやっぱりきっちりやるようにしなきゃいけないので、やっぱあらかじめその辺は。で、ただなんかすごく僕はいいなと思ったのは、あの日本と同じ左側通行ですから、まあ、日本が参考にしてるんですけど、
うんうん、
イギリスも日本も左側通行だから、そういう意味では走りやすい、
アメリカとは違う、
うん、入りやすいと思います、うん、だから
逆だとちょっと混乱する時あります、ね、は
い、で日本と違って絶対歩道には走っちゃいけませんと、うんうん、手に持って動く分にはいいんだけども、乗ってる時は絶対路上、ただしやはりこれが一番の発見だったんですけど、乗ってみて分かるのは、まあ、ヨーロッパどこでもそうなんですけど、やっぱり自転車の乗る、その自転車が走るスペースっていうのをちゃんとアイデンティファイっていうか、こうちゃんと路上の上で自転車が尊重されるような作りになってることが多い。
でもロンドンすごい狭いじゃないです
か。狭いとは思いますけど、ただやはり自転車に対する、まあ、自転車こっちだよとかは結構日本以上にしっかり線は引かれてるっていうのはやっぱ走ってみて分かりますよね。だから実は逆説的に日本よりよっぽど路上走りやすい自転車、快適、
だって結構車は混んで、
はい、
あの止まってたりとかする、はいはいはい、その間を自転車でピューっていくから、うん、あのバスの2階建てのバスの上から見てると、うん、ひょえ怖いとかと思
う、まあ、そこまではおすすめしませんけどね、そういう走り方は。ちゃんと左側を徹底して守って、うんうん、車の後ろに止まって、
左はどんなに車が混んでてもあの自転車分の幅があるってことです。
僕は割とあると思いますけど、まあ、走った場所にもよるんでしょうけども、うん、よっぽど真ん中の真ん中に行かない限り基本的にあまりそんなになんかこう危機感を感じることは少ない。むしろ本当に信号の流れにちゃんと乗らなきゃいけないから、でだから右折するとき結構気使いますよね。その車の後ろについていく人もほとんど多いんだけども、やっぱり日本だと慣れてないのでついついこうもうしゃあないからよく分かんないから歩道に手で持って上がって2段階右折みたいになっちゃったりとかあのしますし、でまあ当然左折は気をつけてくださいねと、車が巻き込まないようにはちゃんとそこはまあ注意書きでも書いてますけどもね、うん、ただ基本的にはもう車の後ろについてっても全然問題ない、つまり車両として扱われるから、でちゃんとその辺もみんな、ね、手信号を駆使しながらちゃんと自分たちの存在をアピールしながら走れば何ら問題はないっていうか、
うん、
むしろきっちりしてますよね、ちゃんと、うん、
ね、そういうこう、バスが通ってるような道を行く場合もあれば、
うんうん、まあそうですよね、
住宅街の中を
そうですよね、気楽に
いいし、
で一番いいのは、まあ、たまたま近くにすぐバタシーの公園があったので、公園の中もちゃんと自転車が走っていい道路とそうじゃないのがちゃんと表示は分けてるんですよね。
それも気をつけない
と。そうですね、まあ、絶対分かると思います。で自転車で公園の中を走るっていうもう夢の時間を過ごしてて、 もう僕の今回の旅で一番もう心躍る瞬間はもしかしたらそこかなって、バタシー公園かな。もう
ロンドンの公園はいいですね。
いいですよ、
広いし、
広いし、
十分走れるっていう、いやもう
全然で綺麗だし、うん、なんかもう本当に全てがパーフェクトって感じの、
自転車専用のところ、
専用というか、まあ自転車も走れるところだったらもう本当に、うん、だから公園のためだけに自転車借りてもいいと思うんですよ。
うん、
公園の近くで、
あるんですか、
ステーション、
公園の入り口とかであったりする、
あちこちにあるんで、だから結局借りて、まあ、押して乗ってって自転車ごと公園に入ってから乗ってもいいと思うんですよ、不安な人は。最初は、
ね、
素晴らしい。
でもそしたら前もっとチェックしといた方がいいですね、地図に。
でなんかアプリで結構あの地図で表示されるんですよね、このロンドンの交通局のなんか、まあ、今、ね、スマホの時代なんで多分そういう感じなんでしょうけど、結構いろんな場所で、しかもなんか住宅街のど真ん中とかすごく目立たないところにもステーションはあるし、本当によく作ったなっていうのがあります。
よくそんなロンドンでそれのスペースを確保しましたね。
まあ、でもそんな、もともとは割と空いてる場所っていっぱいあるんだと思うんですよ。でそんなに大きくもないので、でもすごくいいなと思ったのは、別に自転車を使わなくてもそのステーションには結構詳細な地図が結構載ってるんですよ、近距離と遠距離っていうか、で近辺5キロ以内はこんな感じですよってなってて、で近くのステーションがどんだけあるかっていうのもその地図を見たら分かるんですよ。で大きい地図は大きい地図で、まあ今後こうの方向だったらこうなりますっていうか、でそれって結局、まあ、スマホでもいいんだろうけども、旅行者にとったら今どこを歩いてるのかなっていう時に、うん、自転車のステーションを見つけたらそこに行けば地図が絶対そこに書いてあるから、とってもナビゲーションシステムとしても機能してる、別に自転車使わなかったとしてもとてもあの地図の存在が大きい。
ロンドンで自転車そんだけできるんだったら京都でもできそうな気がする。
で、ね、近いものあるらしいんですよすでに。
うん、
でもやっぱり限られてるステーションが、だからほとんど一方通行みたいな、あんま面白くないっていう。
でももしその仕組みを京都に取り入れたら、京都は難しいですか、何が違うんですか、街5番の目だし走りやすそうだし。
でもやっぱりスペースの問題あると思いますよね。つまりパブリックの場所をそれで、ね、予算かけて作れるかって言われると、意外に、とにかく日本の道路は車中心社会でずっと行ってきたし、これからも多分そうだろうと思うんですけど、なかなかルール作りからで、やっぱり歩道に上がっちゃう文化なので、ちょっとっていうか、むしろ今京都は自転車をその市場通りとかは入るなっていう逆の政策になってますよね。だからもうその時点でちょっとセンスが悪いっていうか、あの良くないんですよ、むしろ入ってくんなっていう。で路上駐車をどんどん回収していくっていう世界で、でね、くしくも最近あの中国でその同じようなビジネス、それはもう民間の業者がやってる話が結構ニュースで報道されてて、で福岡と札幌かなに参入したっていうニュースも入ってきてて、あのただ中国の今抱えてる問題としては、あまりにもたくさんの会社が似たようなサービスをやってるから、路上駐車があふれてるっていうか、その乗り捨てたまんまの自転車がもう捨てられてて、集めたらすごい量になるとか、でむしろ誰も使わないぐらい溢れてて、逆に路上を塞いでるからっていうのも、なんかドキュメンタリーで最近たまたま見たんですけど、だからやっぱ民間業者が逆に入り出すとそういう可能性がある。
ロンドンの場合はもう市が、
まあ多分あれはそういうコントロールですよね、でスポンサーだけつけてっていう。でこの間誰かと言ったんですけど、あの日本だったら今後コンビニエンスストアがその役目をしたらいいんじゃないかっていう。
なるほど。
コンビニエンスストアだったらまだ駐車場スペースがあるから、うん、そこを拠点にして作るようなシステムを、まあ、多分今も誰か考えてるとは思うんですけど。
いいですね、うん、そしたらなんか水買おうとか、
そうそうそう、ついでに日本だとコンビニかな、うん、ロンドンにはコンビニあんなにないわけですよ。だから逆に日本で言うと、ね、でも本当にコンビニぐらいの感覚でステーションがあったのでちょうどいいなと思って。
そんなにあったんだ
ロンドンのステーションは。はい、もう本当あちこちにある。それは多分コンビニに似てます日本の。
ですよね、
うん、感覚的には。うん、コンビニがね、まあ、そこでもしかしたらいろんな会社が入り乱れてローソンしか置けないとか買ったらめんどくさいけども、全部のコンビニに置けたらもう一番便利です。
そうですね、ローソンとセブンイレブンと自転車、
そうそうそう、共用してたら一番賢いかなとか、とか
すごいですね、
うん、そういうやり方だったらいけるかもしれないです。そうそう、それを思い出しました今。
うん、
京都でやるんだったらもうコンビニの駐車場ぐらいかな
かなって、
うん、
うん、
でも本当に便利でしたね。もうこれから先はもうずっとあれを 駆使していこうと思いました。
そっか、2ポンドだったら通勤とかでも使う人がいるかもしれないですね。
そうなんですよ、地下鉄ね乗る人
減るかも、うん、安いし、
うん、快適だし、
うん、ロンドンなかなかやります。
いやだから本当そうなんですよ、ますます好きになりましたからね、うん、
ロンドンは車の乗り入れも割と制限しているから、うん、自転車を進めてるんでしょうね。
ね、きっとそうでしょうね。
あと駐車とかの税金とかも高くかけてると思うので、うんうん、なるべくそういう公共のものか、
うん、
あるいは自転車を使いなさいという方針にしてるのかもしれない
ですね。そうですね、
うん、それを観光客も使えるというのは、
うん
うん、なかなか賢い。
そうですね、
賢いです。
はい、
うん、
本当楽しいです。